ご招待いたしました沼安から参りました山本美穂の双子の妹の森本美穂と言いまして、よろしくお願いいたします。神奈川大使から何人もの方が出席されている中で、山梨の私がお話を申し上げるのは本当に理由でございますが、特定失踪者460人いる中で、なかなか家族支援団体があるところが少ないです。皆さん家族だけで苦しまれている方がたくさんいらっしゃいます。その中で私も同じような立場ではございますけれども、たまたま地元で同級生をはじめいろんな先生方が課題の力をくださいまして、今までに政府で20万人の署名を持ってあるのに実を書いてまいりました。この私の事例はこの460名の特定失踪者の一事例としてしてください。そしてその事例は他の460名、それぞれの家族の思いと同じものを考えていただきたいと思います。私があれば今から22年前の昭和59年6月8日に当時20歳でしたが、図書館に勉強に行ってくるねと言って母に言い渡し、ジリバイクで図書館に向かったに帰っていませんでした。当時受験勉強していまして、進学するための大学を目指して頑張っていたのです。ちゃんと知っている理由もございません。私は先に大学に進学していて、そういう差があったということもありまして、ちょっと姉には応援しきれなかったという部分は未だに抱えております。実は私の2つ上の姉が事故で亡くなりまして、当時姉も東京の女子大学に通っていたんです。ところが姉の死をきっかけに、私は妹ちゃん、妹ちゃんって言ってますけども、妹ちゃんが一人で東京に行くことを完成することができなかったです。どうか家族のそばにいてというふうにお願いしまして、その思いを届け姉は地元に残りました。でもやはり青春真っ只の中、自分の進学への思いが抱きしめず、もう一度挑戦したいという思いで二十歳からまた勉強し直していた時期だったんです。あの時応援していればという思いは今まで私が続いております。そして姉が失踪して以来18年間何もできなかったという自分を体に責めながら生きてまいりましたが、でもその思いをこうやって皆さんが応援してくださる力をお借りして、姉の救出をずっと訴えていきたいと思っています。地元で本当に大きな方の力を得まして、先ほど申し上げた20万人という本当に尊い署名を持って政府に一度も訴えに参りまして、これはすごいことだと語らせると思っているんですが、こうした力をもしかしたら政府、今拉致被害者認定者16名、その他に460人ももしかしたら拉致被害者であるという疑いを持って相談されている方、これがもし全員拉致被害者であったらとんでもないことだというふうに思った政府関係者がいるのではないか、これをどこで成立しようかというふうに思った方がいるんだと思うんです。特に特定失踪者の中で力強く運動していた私たちの団体を邪魔だと思った方がいるのではないでしょうか。ちょうど2年前の県警所属年3月4日に、その当時から21年前に発見された山形で発見されました遺体が、ご遺体が山本美穂さんですよというふうに急に言われました。 DNA 鑑定がしましたということでした。多分ご存知の方多いと思います。いきなりテロップで警察公表されましたので、私は本当に何のことかわけわかんない状態でした。もし DNA 鑑定をされるのであれば、家族に詳しい内容が伝えられるようです。皆さんのところは測定していきたいんですね。これだけ伝わると分かっていますね。あらゆる調査をします。もしかしたら不幸にも国内で知らなかった形で見つかるかもしれません。そういう一つ一つを潰してみても私の血液を提供してくださいというふうに思いました。私はあらゆる調査をしていただけるならということで提供しました。誰も山中のご遺体とがそうかもしれませんので、最後の確認のために DNA 鑑定をするということは 使いとはありませんでした。本当は使えるべきということはあるから聞きました。何の情報も伝えられないかはいきなり運営環境になりまして、実施したということだけをいきなり警戒電話にかかってきたんです。頭の中も真っ白になりまして、わけもわからなかったです。それがそのご遺体が雨ということでしょうか。ネットの場に使われた私にスマホの音が高いです。でも詳しいことはまだ分かりませんので、名古屋大学にかけてあります DNA 鑑定の結果を明日持ち帰りますので、ぜひお母さんにお伝えしたい、そしてお会いしたいという話でした。でも私の母は正式にかなり参っていました。3年前に父を亡くしているんですが、ちょうど日本の問題が明らかになり出すかもしれないということで、当時山梨県警にずっと勤めていた父でしたが、雨の問題を抱えながら一生懸命仕事をしていたんですね。警察の大変な仕事の人を何よりも知っている父なんです。現場の人間です。現場の人間ではありません。その現場の人間が雨の問題を抱えながら、雨が失踪した理由をひたすら言うことができませんでした。本当は警察に伝えて捜索を願いたいということは思ったと思います。でも自分の娘のことでこれだけ大変な思いをしている警察現場に迷惑をかけてはいけないということで気を続けていたんです。今が警察の重症事件でした。その警察に裏切られたという思いを必ず持っております。父は日本の問題が勃発しまして、本当に20万人という署名を一緒に足を運んで政府に出した人間です。ところがやはり今私にともかかりまして、脳腫瘍ということで3年前に他界しました。その父は亡くし、母はもうがっくりしていたんです。その中にもいろんな情報が入ったり、北朝鮮から情報が入ったり、また違う情報も入ったりして、一喜一憂している母がかなり精神的に入っていました。その母に不確かな情報を伝えることはできないと思ったんです。ですから待ってください。確かなことが分かるまで私の情報を聞きますから、母に伝えることは待ってくださいと言ったんですが、もうすでにマスコミ関係はそのことを聞いていまして、全国のヘロプニュースで流しました。母は詳しい内容を警察関係者とか専門の DNA 鑑定士から聞いたのではありません。いきなりテレビの画面から自分の娘が体が発見されたということを聞いたんです。こんな辛いことがあるでしょうか。私が母にこの運動に参加してほしいということは気持ちでは思いますが、これ以上母を苦しめないでくださいということをまず言いたいんです。だから私が先頭に立ったんですしかない。でこれは法要法の成長は私だけではないんです。460年特定失踪者、いろんな形で苦しんでいるんです。家族を何十年も続けています。その失踪した理由も話すこともできず、ひたすら待つだけの生活で苦しんでいる、そういうことはたくさんいるんです。ましてや運動しているのに、まだ発達のことはっきり分からないのに、いきなり死亡しますとなどのところは出し引かずではありませんというようなことで引き継がれた場合、もう母はもう日常から始めの苦しいのをやっているわけです。なぜこのようなことが起こったのか、もしこれが本当であれば私が真実を言えるつもりでありました。どんな過酷な見事でも真実であるならば受け入れて雨の供養をしなければというふうに思いました。ところが DNA が一致したんであれば、僕のものはもっと一致するはずなんです。でも一致するものは何かじゃありませんでした。先ほども木野さんからお話がありましたが、 DNA というのはもうこれ以上のものがないというふうに言われています。ところが体のサイズは全く違っているんです。当時ぽっちゃりしていた姉はかなり体重も身長も関係しているんですが、 そのご遺体の心臓と座高と合わないです。診断材料全く合いませんでした。医療品も見たことないのでした。とても変わった診断を履いているご遺体で、前と後ろの方に皮が施されているもので、ノスタルジックステンドというロゴまであったんです。こんなに不調がある診断なら調べられますよね、というふうに警察の方に申し上げたんですが、一切調べてはくれません。支援団体の友人が必死になって探して、やっと関西の方面のごくごく一部で販売されていたのではないかということが今分かりました。私は山梨県の人間です。関東なんです。兄の行動範囲は、せいぜい山梨、長野、東京くらいです。関西に行くということはここにありませんでした。全く見たことがない時間です。それはおかしいですって言っても、それを DNA が一緒で医療費が違うということが本人ではなくてなるんですか？全くあったりした答えが返ってきます。それほど DNA というのは威力を持ったものなんだということを改めて感じたんですが、でも、光のサイズも体のサイズも全く違っています。もし姉だとするならば、柏町の海岸から海で帰ったとして、発見までに13日間です。そのご遺体の写真は私も勇気を出して見させていただきました。男も女も人間のということもすらわからないような白骨した、とても痛ましいご遺体でした。手足がありませんでした。スクリューで切られたんではないかというふうに言われていますけれども、かなり事件性の高いご遺体です。それも、自殺の可能性が高いという一方的な憶測で、フェイクニュースが流しました。一つ一つ、丁寧に証拠を積み上げていくので、なかなか楽に見にはできません。すごく慎重な警察が、なぜ雨の場合だけはあっさりと自殺の可能性が高いですね。何の証拠もないのに言うでしょうか。すごく正式な力を感じました。山梨県警だった父が18年前になりますけれども、姉の存在を全く分からなかったわけではありません。警察には全国の身元不明のご遺体の情報や失踪者の氏名状況が全部手に入るんです。父は密かに全部調べていました。その山形のご遺体は、雨の失踪の21日後に発見されたんであれば、とっくに情報が手に入れてるんです。当時、筆紙が母が日記にずっと残しているものがありました。1ヶ月後に父が情報を得た中に、大丈夫だ。失踪者とか、全国のご遺体の中には、リムの情報がない、安心しろと、父から、お父さんと言いますけども、お父さんから電話があり、ほっとするっていう日記が残っているんです。なぜ今頃になってそんな乱暴なことをするのか、いまだに、無念と、疑心暗鬼の気持ちと、でも負けない気持ちで今、戦っております。特命進行者問題調査会の荒木代表先生が潮風で家族のメッセージ、名前を読み上げてくださっています。とても温かい言葉で、家族が言い合わせないことも含めて力強く伝えていています。その声は絶対彼を含め北朝鮮で自由を拘束されている拉致被害者が全員が聞いていると信じています。私たちは待っています。北朝鮮ばかりでは国内でも圧力がかかっておりますけれども、家族に会えるまで信じて待っています。こういう思いを今アメリカの方でも支援してくださろうという方が立ち上がってくださいました。横田さんご期待、木沢らなの今日は神奈川と本当に休むのかもなく全国を走り回っておりますけれども、また来週もアメリカに行かれるんですね。 本当に上院下院にかけて表現を分かりますけども、もう芸人さんの人たちはないんです。芸人さんのことを思うし、私たち特定失踪者、北朝鮮でいるならば拉致被害者なんですね。何の変わりもないんです。兄は芸人さんと同世代です。多分向こうで顔を合わせていると思っているんです。なんとかタラップからめぐみさんとみおちゃん、また他の被害者かなたが手を取り合って降りてくるのを信じて待っています。私は今週またアメリカの方に参加します。立場上会員の証言ではありませんけれども、民間団体の拉致連絡会っていうワシントンハウス、ワシントンにありますホワイトハウスの前で先週から開いてくださいます民間団体がありまして、そちらの方に招待されていわゆるものです。どれだけ私たち家族ができるか分かりませんが、支援してくださる方があれば声を大にして訴えていきたいと思います。これが種だけの問題ではありません。拉致被害者全員を救出するまで家族は与えずに戦い続けます。この思いを伝えたりに行ってまいります。どうか皆さんもこの問題が無事に解決するまで声を出してください。諦めずに家族と共に戦っていただきますようよろしくお願いいたします。